和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は新年にふさわしい元気いっぱいです。日高町で美味しい加工品を作り続ける石崎水産の石崎忠之さん、お話を伺っております。
実は皆さん、パチパチと音が聞こえると思うんですが、これ薪ストーブなんです。
そうです、薪ストーブです。
薪はあったかいですね。
あったかいですね。農家の方がね、友達が秋になると持ってきてくれて、この冬はから年明け、大体5月くらいまでこういうことで
薪炊くわけですね。
そうですね。はあ、ここで干した魚を焼いて食べたり。い
や最高でしょう。もうで今ね、櫓に干されてるのが鮭ですか。
あれはね、鮭の山漬けといって、あれをだいたいああいうふうになる。今朝干したんだけど、あれこの干すまでに約40日間ぐらいかけてるんですよ。40日間かけるっていうことは、鮭を真っ白く塩をして、そして大きな筒にだいたい150本ぐらいから200本ぐらい
入れて
上から50キロぐらいの重しを5つくらい乗せるんですよ。締めるんですよ。
200から250キロある。
そしてそれを10日に1回ぐらい、今度上と下と入れ替えをして、そして30日から32日くらいで、今度そのしょっぱいですから塩で、その塩を抜くのにだいたい3日間水出しっぱなしで塩抜きをするんです。
ああ、水で塩抜くんだ。
そうです。
ははあ。
そうして3日間抜いたら4日目にこういう形で天日干しで、これもまた4日ぐらい干して、
さあ、あとじゃあまあ3日半干すわけですね。櫓だってこれ自分で作ったんですか。
これね、もう今から32、3年になるけど。
そんな前に作ったの。
そう、これ私一人でね、1ヶ月かけて、やっぱり好きだったから、どうすればいいか、何をすればいいかって考えながら、あっちから丸太を集め、こっちから電柱の使わないのを分けてもらったりして、約1ヶ月ぐらいかかってね、時には網張る時は友達の手を借りたんだけども、自分で建てたんですよ、これ。
石崎さんすごい大工の
技術。好きだろ、こういうことは。
いや、
やっぱりこれをやったら何をどうしたらいいかとか、どういうふうにしたらおいしい魚で新鮮なものをできるか、ね、そのためにはどういうものをしたらいいかっていうことをね、やっぱり自然とやっぱり仕事の中で教えてくれると思うから、
そう、やっぱり父さんの仕事のぶりを見ながら、
そう、
ね、周りの先輩たちの仕事ぶりを見ながら覚えてたんでしょ。
そうですね。
もともとはだから漁師さんなんですよ。
もともとは漁師なんです。
石崎さんは
中学卒業してからすぐに漁師だ。
でそのままもう俺は漁師になるもんだというふうに思ってました。
そう。そしてこの加工の仕事に手をかけたきっかけっていうのもまた一つ人生の中であって。おうおう、
それ聞きたい。
実は私子供2人いるんですよ。ところがその2人の子供が女の子なんですよ。
はあ、
2人の女の子は、それで35、2人目に生まれた時に、それから2年ぐらい経ってから、あ、俺にはもう後継ぎはいないんだと、男の子はいないんだ、自分でね、自信ありでもって、これは年いってから、当時我々親父の時代は今みたいにいろんなものが発達して機械化されてるわけじゃなかったから、だいたい55から60ったら引退をしてた人が多かったんですよ。
なるほど。
私らの親父の時代は、それを見てきてるから、あ、私もこれ60、次65、6になって足腰弱くなったら、まあじじとばばと、なんか小遣いを稼いで、まあ飯ぐらい食えるようなことをしなきゃなっていうことは、34、5ぐらいからそういうのが頭の中にあったんです。40までには何かしたいなっていうのは。
じゃあいつまでも漁師を続けれるもんじゃないぞと。
続けるもんじゃないっていうよりも、 後継ぎがいないから、いないから、ね、その厳しさっていうのは十二分に覚えてるから、うん、
だから後継ぎがいないから他のことも考えなくちゃいけないと。
そうそうそうそうそう、まず加工の仕事をやりたいな自分です。
あ、そうかそうか、
あの市場に取って出して、うん、加工屋さんが買っていく姿を見てるから、まあ自分でできるんであれば自分で加工して自分で販売、精神を作って販売したいなっていうのはあったもんですから、してその場合はもし自分でやったら問屋に卸すとかそうじゃなくて自分で作ったものは自分で販売しようと思ってたから、それがもう最初からの考えだったから。
すごいですね。でもいい決断でしたね。
今思えば、
今思えば、
まあいかったか悪かったか
っていうより
も長くやらせてもらってるから。
そうそう、今おいくつですか。
今80。
ほら
8月で80過ぎました。
うわ、
だけど年ってあんまり考えたことないんだよ。
いや僕も話してますけど、あのお年のことは初めて聞きましたけど80年見えませんって。
いやいやいや
いや、いや本当本当、どう考えたって60代。
いやいや、とんでもない。
いや本当だ、
とんでもない。
このパワー、元気さ。
ただね、
うん、
私はもともとうちの親父っていう人はそういう人だったんだけど、人とは会話することが好きだったんです。
あ、いいですね。
人とうちの親父も父も、それから兄弟7人いるけど、父のあの親父の血を一番強く知ってるのが私なんです。
じゃあお父さんもそんな感じだったんですか。
そう、まあこれまではいかないんだろうけど、
やっぱりじゃあもう石崎家にとってみれば唯一ですよ、一番ですよ、てっぺんだ。
いやいやいやいや、そして、
うん、
36、5、6の時にそういう考えを起こして始めたのが、本当の手がけたのが39の年なんです。
39?9、
40歳までには何とかしたいっていう頭あったから。
あったからね。
それがいたずら半分に燻製をいろいろ聞いてみたり、そして39、40の時に始めて、そしてまあまあのものをいろんな人に、友達からいろんな人に食べてもらって、うん、甘いかしょっぱいか辛いか苦いかどうだか、そういうのを確かめながらやって2年ぐらいして、まあ1品2本3品と出て、そしてどういうものがいいのか、
そうそう、
例えばホッケの白木1枚にしても、うん、それからイカの一夜干し1枚にしても、どれがいいのか、タコの燻製にしてもわからないから、札幌市場からデパート、午前中沖さ行ってきて、午後から札幌さ半日デパート回り、それからあの空港の売店、これを3年間ぐらいやりました。
この続きはまた明日です。さあ、皆さんからのメッセージこちらです。メールは元気アットマーク stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 番。おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井薫の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳です。今日も一日健やかにお過ごしください。